Twin Tail Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、ツインテールのヤスです。
マシモです。この番組はツインテールはヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。
はい、長いこと続いてますね、この番組はね。
そうですね、
もうだいぶ年も差し迫ってきたみたいな感じですけど、よう続いてますわ。
お前さ、ここまで続くとはとか、各週にしたらよかったですね。毎週結構きついな。
毎週きつい、いや、なことないですよ。僕は結構楽しんでやってます、うん、まず第一に編集は楽ですね。
あ、動画に比べてね、
絵がないだけでもこんなにこのラジオが楽と思いますんでしょ。まあ、編集ほとんどしなくていいしね、これほとんど来てませんからね。非常に楽です。私この前ね、またキャンプに行ってきまして、ソロ、自分の唯一の趣味のソロキャンプ です、ね、
ソロ活動ですね。
ソロ活動、俺のソロ活動、キャンプ料理をですね、一人で楽しんで、超いいですよ、これがね。
なんか飯盒で炊いたり、なんか網の上でその肉焼いたりするんですよね。
そう、近所のスーパーとかでもね、田舎もありますから、そういうとこでね、鶏肉とかね、そこのね、土地で採れた野菜とかね、ネギとかこうやってね、それ炭起こして、それで焼いて、ご飯、飯盒でご飯で食べるという、ものすごいいいです。ただ、まあ、これ、一人でやってて思うのは、なんで俺お酒飲まれへんやろと思うんですね。
ああ、開放的な場所でね。
絶対これ酒飲めたら最高やろなって思いながら、ご飯食べてます。コーヒー飲んでます。それで
ビールでしょうね。
ビールとかやっぱりいいやろな。イカとか焼いたら絶対日本酒合うと思うもん、あれ。やっぱね、イカはね、ご飯じゃないよ。
イカはご飯じゃない。
ご飯じゃない、わかる。なんかすげえ分かってきた。飲まれへんけど、やっぱり日本酒やと思う、イカは。
あ、そうやね。新鮮なやつはイカそうめんみたいなやつにして、わさび醤油かける丼やったら、大丈夫やと思うんですけど、
最近マジョンの料理はしてます？
料理はね、基本的には男料理ばっかりなんで、
男料理ね、
まあ、フライパン一つで全てを、まあ、食べるのももうフライパンの上からなんですけど、もう洗い物専用に、
洗い物せんでええもんね、分かるわ。俺もやるよそれ。
最近はね、ネットゲームをやってる、ね、MMO の影響で、すごい料理が達者な方が多いんで、そう、なんかこれの使い方が分からんとか、この料理どうやったらいいって言ったら、結構みんないろいろ教えてくれるんで。
ゲームの中の会話でそんな話をすんの？
あ、そうです。
そ
したらいろいろ、なんか料理詳しい人多いんですよ。やっぱ家にいるからですかね。
いや、ただ MMO の中でさ、その料理の話をする暇ってあんの？俺そのゲームやれんか分からないんだけどさ、敵とか戦ってる時にそんな会話すんの？
いや、もう寝る前とかですね。
あ、
もうやることなくなったけど、まあベッドに向かっても寝る前という時に、あれどうしたらいいみたいなことを、
この食材を使ってどんな料理できるとか、
意外とみんな教えてくれるんで、最近はその人から教わったことをそのまんまやってます。毎日ぐらいなんか教えてくれますね。
ギター練習してる？
ギターはね、
してよちゃんと。
この際言ってきますけど、ギターね、どうやって練習したら上手くなりますかみたいなリクエストもあったんで、
来てます
言ってきますけども、これ社会人の話なんですけど、仕事から帰ってきて一服してからギターは触ったらダメです。
一服しない？
一服したらもう休みます。
ああ、そう、分かるわそれ。
家に着いたらお腹が空いてても、とりあえずギターを持って練習をしてください。そしたらお腹空いてるのに気づかなくなるんですよ、そのうち。
なるほどなるほど。いっぺん家帰って着替えてね、シャワーとか浴びたらもう多分無理やな。分かるわそれ。
酒、シャワー、テレビはダメです。でも帰ってすぐ練習です。これが一番。後でやるぞっていう気合はね、もう10分後にはなくなってるんで。
やっぱ家って落ち着くからな。
仕事っていうムードがなくなってしまうんですよ。
そう。これ皆さん、今マシモさんすごいいいこと言いましたよ。これほんまにね、家でね、着替えてね、なんかね、麺のとかジャージとかのね、ズボンとかに履き替えてしまったらダメですね。無理ですね。
仕事の延長やと思って練習をした方がいいと思います。
なるほど。
そうじゃないと、また明日になります。
今日もええかってなるよな。
そうです。
明日休みやし、で休みに明日やれやって言って4時ぐらいに起きんねんな。ほんなんもう4時やし。
そうです、休みの日は休みたいって言うんですよ。
わかるわ、すごいわかるそれ。
学生の方は勉強終わって帰宅したらすぐギターってことね。
なるほどね。 でも学生は学生で時間あると思ってへんから多分やらんよな。
そうです、そうです。その時はそう思ってしまうんです。
そうそうそう、だって3時とかに帰ってきてたやろ学生時代って。俺らもなんぼでも練習できんのにな、うん、まあやってへんな。
そうなんですよ。そういう気持ちでおるとやっぱりやらない
んですよ。まあやれやれやれやれ。
あの高崎明はあの学校からもうすぐ帰ってギターをやるために帰るっていう、
ダッシュで帰ったっていう話を聞いてありますね、うん、学校終わった瞬間全力疾走して家帰ってギターを弾きに戻って、うんうん、
それぐらいの方がいいと思います。
あ、なるほど。俺らが家帰ってゲームをしたいから帰るに近いぐらいのテンションでやってますよね、
う
ん、それでギタース
パロボ次の話進めなあかんからっていうぐらいの気持ちで練習をした方がいい。それやったらお腹空いててもやる、
うん、でやるね、うん、やるね。飯なんていいってなるよな、
うん、あもう鬱陶しいな。そうそう、もうご飯なんて後でいいのに。
そうそう、もう飯やから降りてこいって言われても嫌やもんな。子供の時なもういいってもうと思うけど、うん、なるほど、
はい、
皆さんだからですね、意識をあの仕事モードみたいな感じで練習すると非常に良くなりますよ。今日はこんなところですか。
そうですね。本編と関係ないとこはこのあたりにして。
そうですね、はい、あの一応じゃあこのままなんかご機嫌ようで言いそうなんですけど、うん、じゃあ、一応この番組メタル番組なんで本編いきたいと思います。フリースピーチフォーザダーム。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連のトークをします。今回のテーマは
山田まさきスペシャル。
おお、これはあれですね、一つのヘビーメタル関連のトークというか、もう山田まさきの話を、
山田まさきさんの話というね、はい、あの多分これ日本初だと思いますよこれ。山田まさきの特集って言っても、ベーシストのまさきさんじゃなくて、
そうです、
まさき山田ですからこれは、
うん、北海道の、フラットバッカー、あとイージーオーですね、はい、まあ後でラウドネスにも入りますが、そのボーカルの山田まさきさんの話ですね。
はい、これはもう言わずと知れて真島さんのリクエスト企画ですこれは。
僕最初リクエスト来た時にもうやるに決まってるやんって思いました。
そうそう、なるほどね、
やっと来たって
すごいねこれね。まあこの山田まさきさんということはですね、ラウドネスの活動って一番有名、フラットバッカーかな、
でも売れたのは多分ラウドネスの、そのラウドネスっていうやつは確かオリコン2位になってるんで、うん、
あのベーシストが
タイジがおったんで、
ね、X のタイジさんと山田まさきさんが入ったラウドネス、
そうです
ですよね、う
ん、あれは売れてました ね、
これはなんかすごい女性客が増えたんですね、ラウドネスにね。
そうです、
X ファンが流れてきてね、でそのライブの映像はね有名なんですけれどもね、まさきが喋ってもタイジーというあの声が、黄色い声が聞ける、高崎明がギターソロ弾いたらタイジーって言うと、なめんなというようなあれメンバー嫌やったんじゃないかなと思いますけど ね、うん、ね、う
ん、まあまああんだけお客さん入ってたらいいでしょ
う。まあそうか、うん、すごい規模ですもんね、うん、はい、
まあその熱狂的なファンからすると、まあ、山田まさきさんはフラットバッカーですね、
はい、
一番攻撃的で、その日本的で、日本語歌詞が特徴的なバンドで、
はい、うん、そうですよね、
うん、日本産のスラッシュメタルってこういうやつかなっていう、
うん、今聞いてもすごいかっこいいね。
そうなんです
、あのね、なんていうのこれ、まあ悪い言い方になるんですけど、昔の曲、昔、まあ、80年代とかに活躍しとったジャパニーズメタルの曲、まあ、うん、ジャパニーズメタルに限らへんな、海外のメタルバンドとかでも80年代の曲っていうのはやっぱり80年代なんですよ、うん、まあ、ちょっと古さを感じるんですけど、僕ね、フラットバッカーはねあんまり感じないですよね。すごい洗練されてるというか、
なんか新しい激しさを持ってるというか、今のヘビーメタルのその、うん、基礎と変わらんかなっていう、
うん、
むしろちょっと変なおかげで変なっていうのもあるんですけど、うん、個性的なおかげで今でも
ねえ、
うん、
なんか
ハイトーンもできます。
ハイトーンもできるし、うん、あのしゃがれ声とかデス声に近いような歌い方もできるんですね、うん、この人ってね、
でゆったりとした歌い方もできるし、ちょっとなだるい感じの歌い方もできるんですよ、
うん、
だから何ですかね、ボーカルって持ってる武器って2種類ぐらいは持ってると思うんですけど、
うんうんうん、
この人はハイトーンもいけるしクリーントーンもいけるし、うん、それを明るく歌うのもできるし、うん、だるく歌うのもできるし、うん、シャウトで歌うこともできると、うん、かなり幅が広い、うん、
そうですね、
うん、まあイメージとしてはそのシャウト気味に歌ってるイメージが強いんですけど、
そうですね、
ただこの人はもういろんな持ち味をね持っててですね、僕は実はですね別のラジオの収録多分前かな、
うん、
の時には ボーカルは各それぞれが個性があって、その上手いとか下手とかじゃなくて、みんないい勢があるっていう話をしたと思うんですけど、
はいはい、
山田雅樹さんは、うん、日本のロックシンガーナンバーワンやと僕は思ってます。
おお、
うん、僕はね。
なるほど、
うん、あの順位はつけれんって言ったけど、あのナンバーワンにします。
なるほど。なるほど。しゃがれ声とかがなり声ですごいみたいな感じだけどね、すごい聞きやすいんですよね。
そう、自然に聞こえるんですよ、うん、なんか他の人で、まあ、悪い人で言うたら、その作りましたっていう声って多いじゃないですか、
うんうんうんうん、
あもう力んで出してるわとか、そのこういう声出したいんやなっていう感じで出してるわっていう、うん、ただこの人はどの声を出しても自然に聞こえる、
うん、山田真美さんが歌ったら雪崩が起きるんですよね。
そうです
ね。雪崩が起きるん
です。そうです、雪崩っていうね、
雪崩っていう曲があるんですよ。雪崩が起きるんですよ。で、まあ、この人芋食ってるから声出るんですよね。
それはあんまり信用しないでください。
で MC でご本人言ってましたよ、この俺たち芋食ってっからよとか言って、いや芋食ってるからこんなに声出るんやって、まあ、北海道出身もね、ね、大阪の俺たちよりずっと芋を食べてる可能性ありますけど、
あ美味しいですからね。
もう美味しいですね、
まあまあ、
ね、雪崩が起きるんですよ。だってこれ昔大月健二さんも言ってました、雪崩が起きる、これあれ衝撃やったって雪崩って言って、
いやでも当時からしたらかなり衝撃的な演奏だと思いますよ。今 YouTube とかでもやっぱ見れるんで、
うまいもんね。
うまい。でデビュー前のデモテープも上がってたんですよ前、
うん、
消されると思うんですけど、
はい、
めちゃくちゃうまい。
そうなんですよ、もう演奏技術がすごいんですよ。これ北海道っていうのはレベルが高いんかな、
なんかそんなイメージがありますね。
ね、前に言ったサーベルタイガーもそうですし、フラットバッカーもすごい演奏がうまいから、はい、やっぱりそこの北海道の地位なんかなと思って、うん、日本本土の人間には出されへんなんか勢いというか激しさがあるんかなというような。
う、ね、音が強いのと、なんかちょっと若干大陸的なノリがある、うん、ある感じかな。
ねえ、
大阪ではないですよね。
大阪じゃない、大阪であの映像できない、絶対無理、うんうん、もっと軽くなる俺らがやったら、
なると思いますね、
うん、硬質というかね、重いというかね、うん、ちょっとそんな曖昧な言い方しかできないんですよね。ちょっと申し訳ないんですけど、
この人もそのなんていうんですかね、そのボーカル誰が一番上手いかすれみたいなのが立つと、
ね、うん、
必ず入ってくるんですよ。
あの
日本のメタル界からは必ず瞳元気、バウバウの
瞳元気さんね、
瞳元気とこの山田雅樹は必ずその論争に入ってくるんですよ。
ただ残念なのはその2人が今日本のメタル界ではもういないというのが、
そう、
なんでやねん、
メインストリームにはいない。
なぜそんなにみんながリスペクトするのに、なんでそのトップって言われてる2人がいないかっていうのが、これがほんまになんかあれですね、損失ですね、日本のメタルのね、
まあ、まさきさんは多分あれご家族かな、
うん、
年代差もすごいあったんで、
うん、
アメリカの方で多分バンドをやってるんですけど、
まあ、うん、
なんていうんですかね、その日本を離れた理由として日本独自のその湿った感じが嫌やったって言ってましたね、インタビューで。
湿った感じ、
人間関係と か、
なるほど、
そういうのが嫌で、あまり日本にいたくないっていうのを前言ってましたね。
なるほどね、閉鎖的というか、
そう、そういうのが嫌でしたっていうのはなんかインタビューで見ましたね。
あ、
だ向こうに住んで、まあ、あの人は正解と。
なるほど、
うん、やりたいようにできる土地を見つけて自分でやってるんだろうなと。まあ今本職はベーシストなんですけど、あの人、
あ、ベース弾いてはんねんな、ね、
ボーカルメインでやってほしいなって思うんですけどね。
うん、やれへんのかな、そんなみんなが誰もがね、羨む歌声あるのにベース弾く必要ないと思うんやけどな、俺らからするとな。
憧れてる人はいっぱいいると思いますよ。
だってこの声出せるの変えたいよ。
うん、
どんだけ幅広がる。
まあまあ、この人さっきフラットバッカーの話はしたんですけど、
はいはい、
実はこの人は、ジーン・シモンズに見出されまして。
お、キスのジーン・シモンズね。
そう、海外デビューを果たします。
お、はい、
で、バンド名を変えました、はい、EZO と言います。
EZO で EZO ですね。
EZO、
エゾ、
エゾ、多分北海道とかけてエゾって言う、うん、ただ EZO の本当の意味は、よく分かってないです。
あ、そうなん。
僕は喋ったこともないし、うん、EZO は EZO としてしか僕は知らないです。もしかしたら何かの頭文字なんかもしれないですけど、
うーん、
僕は今のところ知らないですね。
あ、そう、
はい、でここで賛否がものすごい分かれるんです。
フラットバッカーは割とじゃあ褒められてると。
そうです。
ETO で意見が分かれんやね。
分かれます。
ほう。
なぜかというと、うん、アメリカで売れることを意識した楽曲がほとんどになってしまったんですよ。
あ、
そのミドルテンポでその、うん、ちょっと広がりのあるアメリカンロック調になってしまったんです。曲が
明るい曲が。
はい、ただ演奏がちょっとやっぱりフラットバッカーなフラットバッカーなんで、その
カラ
ッ
としてないよ、ね、
はしてないんですけど、うん、ただちょっと大陸的なそのアメリカより、歌もまあ軽く歌って華やかなとこは華やかにという、その、うん、言ったら王道の向こうの売れそうっていう、
あ、
まさにそのラウドネスがサンダーインディーストを出した時に、こんなにアメリカ寄りにするっていうぐらい、
あ、
うん、あれと同じような現象でね。
ジューダスプリーストのポイントオブエントリーみたいなもんやな。
変わりました。
いきなりホットロッキンって言われてっていう感じですよね、
うんうん、なので今までいた人からしたらもっととんがってくれと、
あ、
うん、フラットバッカーの時はあんなにイケイケやったやないかっていう、
なたれ起こしとってないかお前らと
そう、うん、でも歌詞も英語になりましたし、
あ、まあね、それはまあ仕方がないけど、はい、あのでもフラットワーカーの時からさ、
はい、
多少英語の歌詞であったやんか。
入ってますね。
発音良くない？
あの人なんか発音いいですね。
そうやね。お、あのね、誰か言えへんけどあの誰か言わないですけどね、
カタカナの人ね、はいはい、カタカナ英語、
であのカタカナ英語のすごい大御所メタルの方いらっしゃる、ちょ、誰か言いません、ツインテールのスタジオでよくネタにするんですけど、うん、その方思いっきり日本語英語なんですけど、うん、あの山田雅樹さんの英語ってね、なんか割とかっこいいんですよね、
うん、なんかその洋物として聞ける
そ, うそうそうそうそう、それはなんか初めて聞いたけど、あれこの人発音良くないと思って、
うん、
ひとみ元気さんは英語の先生やね。
そうです。
だからこの人もいいんですよね。
ない。
そう、
まあその現地の人からしたらもうちょっとらしいんですけど、
あ、
まあ、日本人からしたらこんだけ歌えたらええやろっていう、
ね、そうそうそうそう、それはね、あのやっぱりこの2人がすごいって言われてる理由ゆえんじゃないかなと思いました。あ、すいません、じゃあいいですよ、次どうぞ、はい、はい、
でですね、うん、日本語じゃまずなくなったので、
うん、
我々分かりにくくなりました歌詞が。
なるほどね、
個性的な歌詞が売りでもあったんですよ。
あ、
ちょっとなんか女っぽい歌詞とか、
そうそうそう、
なんでこんなこと言うのって、
そうそうそうそう、何で、あの何だっけ、ハードブロー、いきなりおかまになんねんもんな。あ、
そうです、
あれびっくりするよね、
うん、なんとかじゃないわよみたいな、
そうそうそう、そう今に痛い目に遭うわよって、なぜおかまにって思った写真聞いた時に
そうなんですよ、うん、だからその他にはない個性的なその歌詞も魅力やったわけですよ。
はいはいはい、そうか、それが英語になったら分かれへんなるよね。
そうなんですよ、 そうなんですよ。それすると他のバンドと一緒やんってなってしまうんですよ、
うん、
歌詞が、
うんうん、なるほど、難しいとこやなそれ。
そうで、一旦評価は下がったんですよ、その日本のファンからすると。
イズヨーはね、
うん、
はい、
あーあと、
うん、
持ち味殺したと、
はいはいはいはい、
ただ楽曲のレベルや、演奏やそのなんですかね、全体的なその構成ですか、うん、アルバムのは、うん、やっぱり上がってるんですよ。
あ、やっぱ上手くなってる、
はい、
うん、
やっぱもう誰かに聞かすんやったらそのインパクト重視やったらフラットバッカーの聞かすんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱ最後の方の EGO のあのファイヤーファイヤーとかっていう、
うん
うん、もう後期の作品をやっぱり完成度高いから人におすすめする感じですね、うん、
あー、なるほどね、
うん、だからその確かにその日本におった時の味はなくなったけれども、レベルは上がってると。
まあやっぱりアメリカで揉まれてね、
うん、
ね、多分全然英語とかも喋られへん状態で行きはってね、うん、やってはるから、それはね、演奏も一生懸命やらはるやろうし、演奏に専念できる環境でもあるやろうしね、
うん、
すごくはなるけど、でもそれでも評価は下がるというのはなんか辛いとこですね、
うんうん、ワールドデビューしたのは良かったけど、あの頃のマサキは戻ってこないのかと。
え、イーズヨーの活動期間って結局どれぐらいな、あのアメリカ行ったのは。
アメリカ、いやー、そんな長くないと思いますよ。1
年か2年かぐらい。
でも住んでるのは長いですけど、
う
ん、ずっと住んでた。
イーズヨー時点の活動はまあまあ1年か2年ぐらいか。
そうですね、多分1年か2年、何本ぐらいやったやろ。リアルタイムで追ってなかったんで。
ああ、まあまあそれ。いや、あの皆さん、あの真島君もリアルタイムどころじゃないですからね。全部僕らは過去を追ってますからね、
うん、 過去を追ってるのでね、うんう
ん、ファミコンやってましたからね、スーファミコン、うん、スーファミやってる時にね、いわゆる僕らが今聞いてかっこいいっていう人たちが活躍してますから、う
ん、ただ雑誌はね、古本屋とかに売ってるんで見てるんですけど、
ね、バックナンバーをね、うん、6F とかのね、バックナンバーを読んで、マシュム君は最初研究してますから、は
い、6F を
6F 6F、
はい、まあまあそんな感じで EGO、 まあ僕は EGO は素晴らしいと、うん、もう別に悪いところ何もないと、うん、だから別物として見たらいいと、フラットバッカーはフラットバッカー、 EGO は EGO と、はいはい、でその活動が終わった後に、うん、この方は、ラウドネスに入ります。
ラウドネスに入って、ニーハラ、あ、マイク・メフェーラが辞めた後か、
辞めてしばらく期間が空いた時の、うん、そうですね、山田雅樹加入、
うん、
そっからは確かね、あんまり動きがなかったはずなんですよ。
うん、
最初の1作目がヘビーメタルヒッピーズっていう、もうほとんどソロ作品に近いぐらいのノリ。
うん、
もう高崎明がギター弾いて、ベースも弾いて。う
ん、ベースも弾いてたん？
はい。
あ、そうなん。
ナオト、あの柴田ナオトは後からなぞってます、うん、あの曲を。
へえ、そうですか。
はい、だからあの頃はもうほとんど高崎の、ソロアルバム的なノリの。ヘビーメタルヒッピーズに山田雅樹初見参と。
お
で、ここで奇跡が起こるんです。
お、奇跡が起こる。
高崎明と、山田雅樹の相性は抜群やったんです。
へえ、うん、あ、そう。
そう、若干フラットバッカーよりに後期はなります。
あ、そう、
うん、ちょっと激しめのになってきます。最初は
へ
え、そのヘビーメタル、あ、違う、第1作はあれです、ラウドネスのラウドネスですわ。
あ、ラウドネスね、
ラウドネスのラウドネス、
うん、
はい、だからあの時に一番多分ラウドネスの中では激しい期間、
うんうん、それがさっき言ったあの、うん、
一番売れたって言ってた
よね、売れ売れたあのベースが
胎児の時
ですね、はいはい、そうですね、
そうなんです。この時は早い曲とダーティーな曲とって言って、昔ちょっと早いのが好きやったフラットバッカーファンも満足と。
ファイアーストーム、
ファイアーストームが入ってるやつです。
ですよね。うん、あのね、僕ね、このアルバムに関してはあまり詳しくないんですけど、ファイアーストームって曲だけは知ってるんですよ。
コピーしてなんか。
そう、あのね、これね、あの昔まあメタル系ライブの対バンをしたと、対バンやな、した時に、うん、そのみんなで最後にセッションをラウドネスの曲をやろうって言って、で僕としてはね、まあね、クレイジードクターとかクレイジーナイトとか、インバミラーとかね、あと SDI とかあの辺をやるんかなと思ったら、ファイアーストーム、何それってなって調べて、そのアルバムを聞いたから、すごい印象があるんですけど、ファイアーストームって何、うん、って言って、
そう、うん、これはね、攻撃的な曲が多かったんで、うん、昔のファンからしたらやったと。
あ、
ただ今までのラウドネスファンは何これってなりましたけど、
そうか、
うん、なんかリフも変わってないかっていう単音系のが多くなったんで、
フラットバッカーとラウドネスはちゃうもんね、
うん、
求めれてるとこちゃうな、ファンは多分。
同じそのフラットバッカーの時の曲もやるんですけど、ライブで、ただそれはやっぱりラウドネスがやってるわけなんで、うん、当時のファンからしたら、
あ、フラットバッカーの曲やるんや、
やってましたね。で、さっきちょっと順序間違えましたけど、はいはい、その後がヘビーメタルヒッピーズ、
じゃあベースの太一さんが抜けたんですね。
抜けた、
だからベース兼任したと。
はい、
アキラ高崎が、
そうです。ここからは、ブッダロックですね。
ああ、なるほど。
前ちょっと言いましたけど、
このまたあのブッダロック3部作の話をやりましょうか。
ブッダロック3部作
いずれね、はい、ね、あの一部コアのね、あのファンとですね、うん、ツインテールサポートしてくれたディーノ君だけは聞くと思いますけど、
そうですね、ディーノさんは好きです。
喜ぶ企画かもしれませんけどね、うん、あのね、ツインテールのこの前のね、ワンマンライブの時の練習ね、あのディーノ君が来てですね、マシマ君ともう2人で延々にその第3期ラウドネスのいわゆるブッダロック3部作の話をしてですね、俺とコウスケが全く入れんかったんですよ、うん、
リマスター版も持ってきてくれました。まあまあ、そう
なんです。いいんですよ、曲はね、今聞くとね、うん、だから当時としては結構きつかったんですよ、
うん、
そう、昔のラウドネス
なぜこれをって、
そうなんでっていう、
うん、
まあ、なんでこうなってラウドネスみたいな楽曲なんですよ、うん、いわゆるクレイジードクター、クレイジーナイトとかをあのイメージしてると、
うん、ゲットマシーンからしてもう違う、
はい、
雰囲気が、タイトルの雰囲気すらも違いますもん ね、
そう、
スレイブとかですもんね、
うん、そうですね、ゲットマシーンにドラゴンにエンジンですね、
ああ、
うん、
まあ、でその山田雅樹の歌唱もここでさらに変わってくるんですよ。
そうなん、
ちょっとダウナーな感じ、
あ、
ダルーンとして なんかクリアで太いその自然な低音を聞かせることができるように今度はなったんです。
なんか原曲無視して歌ってない？
あ、当時のラウドネスの曲を歌うときはたまに無視してますね、う
ん、やってるよな。
でもあれ多分お酒飲んでるからでしょ。
ああ、なるほど。
あの当時はそのみんなお酒もめちゃくちゃ飲んでライブとかやってもう、うん、なんですか、悪く言えば適当な部分があったっていう話は聞いてます。
酒飲んで声出るんやな。
出るんじゃないですかあの人は。
いやー普通は出んぞ。お酒は飲んだらね、あの喉腫れるからね、ほんと高い声で出なくなるんですよ。
でもライブ映像を見たらもうバッチリですよ。
出てますね、不思議やわ。まあ僕が酒飲まれへんのもあるんですけど、酒はほんまに飲んだら全く出へんよ。
まあ本来悪いですからね、
ね、
響きがなくなりますから、うん、で今度はダウナーな感じの歌唱ができるようになったと、
うんうんうん、
できるようになったっていうか、もともとできたんでしょうけど、うんうん、あまり出すことはなかったと思う、
うん、
でここで過去のね声の質を比べると、うん、昔はその元気にグワーッと張り裂けんがばかりのハイトーンとその吐き捨てっていう歌唱スタイル、うんうん、でイージーようになったらアメリカンな軽く歌ってその華やかに歌う軽さも手に入れたと、うん、でラウドネスになったら今度はまたちょっとフラットバッカーよりの歌物で高いとこも低いとこも出すと、
はいはい、
で次は、ね、ダウナーな感じのこんだけの幅が一人でこなせるっていうのはすごい、
すごいな、すごいね。
言うたらうちのリーダーが、うん、あの全然歌唱力が同じやのに、うん、歌唱スタイルだけ変えて、
急にデスゴイすごいの出したりするって感じ。
それが一流なんですよ。
なるほどな、
うん、全然自分のメイン武器と違うところでやって一流なのが3種類4種類持ってるんですよ。
すごいね、うん、でかといって昔のスタイルで歌われへんかいってそんなことないしね。
そんなことはないんですよ
ね、う
ん、どこまでも声は出るんで。
あ、なんでその人が今ベースやってんね歌えよ、うん、
その辺はちょっと知らないんですけどね、うん、その理由は。
なるほど。
今はボーカルね見つけてやってますから、女性の、ま
あ、ベーシスト、サイドボーカルってみたいな感じやって
る。サイドボーカル、
サイドじゃないやろあの声は、うん、メイン殺すやろ、うん、あの個性はよ。
デモテープ聞いた時に、うん、あの笑いましたよあれそうなファイアサインでしたっけ
っていうバンドやったかな、
うん、あの、うん、コーラスがモロマサキなんですようわーって、
まさきやんけど、
うん、こんなコーラスしたらあかんでって、ね、メインになってまうぞっていう。
何ブラックサマスがさ、はい、オジーオズボーンがおらん状態でヘブン&ヘルってバンド組んだやんか、うんうん、同じ感じでやったやのにな。ラウンドネスって名前じゃないけど、いわゆる山田まさきとアキラ高崎が組んでまたやるみたいなやつとか、
うん、
ラウンドネスじゃない名前は
ね、
うん、
でもその時代の曲みたいな、
そうそう、でもその何あのファイアーストームやるとかさ、うん、とかやったの結構いいんちゃうかなと思うけどね。でそれが終わったらまたラウドネスやってみたいな感じで、
うん、ね、胎児がいた時はもうまあお亡くなりになってるんで再現はできないんですけど、でも直人さんは柴田さんはまだいるんで、
そうそうそうそう、
再現はできると思うんですよ。本間さんも多分単発のライブやったらできると思う、うん、
できるできるできる、やったらええと思うけどな。
ちょっとねやってみてほしい。
絶対やった方がいいよ、
うん、
そういうのって、まあ、俺らが言えるようなことじゃないんけどさ、うん、ねえ絶対今そのブンダイログ3本作の評価がね今やっとされてるみたいな感じになってんが一部でね。 それやったら絶対にねやった方がええと思うんやけどな、うん、あそれフラットバッカーのことで聞こう思ってんけどさ、はい、あの曲のタイトルとかもあのまさきさんが考えてんの？
いやそこまでは知らないです
あのなんか変なタイトルやんな曲タイトル、エサとか
さ、エサとかですよ、
うん、エサですよ皆さん、うん、エサっていう曲って今やったらギャグになるで、
うん、まあ当時ならではなるかもしれない。
エサってすごいよな。あとね俺ねフラットバッカーを勧めるって聞いたのはあのマシモ君の影響で、これフラットバッカーぜひ聞いてくださいって言って、まあ本当は涙ですけど、まあ、YouTube でこう検索したら、うん、ハードブローの PV が出てきて、最初にででれれでれででででれれでれでで、あれ本当はハードブレイじゃないんだあの曲ってな。
あそうです、ハウスオブ何部やったっけ
ハウ
なんとかなんとかプレジャー、
は一万プレジャーみたいな曲やな、
サウザンドプレジャー、
サウザンドプレジャーっていう曲なんですよね、はい、でれれで、それでこのフラットバッカーのメンバーが暗闇がこう現れてくるんですよ、うん、その PV 見てもらうと分かるんですけど、でそこにですねフーアー言うて出てくるんですよあれ完全にギャグで言われたらもう当 時はそういうイメージなかったけど、今からするとさ、ほんまに誰やねんお前らってなるからな、うん、でも曲が始まったらすげえかっこいいな、うん、PV はね、まあ、時代的にねちょっとまあお金かけないから仕方ないんですけど、曲すっげえかっこいいねんな、
まあ、この後の活動は今何してるかっていうのはあんまりね表立ってはないんでわからないんですが、まあ、
いやぜひ活動してほしいですね。ね、うん、まあ日本という国が嫌やからね、まあ、出ていかはったからね、まあ厳しいかもしれませんけど、それやったらやっぱりね、まさきとしてですね、ボーカリストとして私たちはやってほしいですよね。ね、ラウドパークに来るやいいじゃないですか。
ラウドパークに出てほしいな。
ね、ね、そこにゲストで出てくるわけですよ。あきら高崎たちが、
うん。たまにやってますもんね、その。あの時のメンバーでっていう、
そうそうそうそう、マイケル・シェンカーフェストみたいにさ、ラウドネスフェストやらいいんすよ、
うん、
なんと柴田直人も登場みたいな感じでさ、
うん
うん、そうそうそう、ね、それ最後はもう全員でなんかやるみたいな感じでさ、うんうん、
やってほしいな。
そう、最後にラウドネスのジャージャスジャージャージャーをやりましょうよみんなでね。
いや、それはもうリテイクバージョンの重い方でやりましょう。ドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥンってこれラウドネスって曲かっていう
それはあの新原さんが多分歌えないでしょそれ。
ヘビーロックバージョンラウドですね。ドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥ
ンドゥンドゥン。
あれってリフ違うけどって。
いやリフは変えたらあかんやろ曲の。いやそれ絶対アンセムがね、あのクラブチッタでね歴代メンバー集めてやったとかね、うん、世紀末がオール悪魔総進撃やったみたいな感じでラウドネスも絶対やるべきやと思うけどな、うん、もうだって十分メンバーはおるでしょ
う、うん、
ね、そのね、樋口さんはまあお亡くなりになりましたけど、
うん、
ね、
残念
ね、やっぱり俺はそういうことをやってもいいんじゃないかと思います。メタリカだってねデイブ・ムステインをね、うん、一緒にやったりしてるんですからね。
一緒にやってましたね。
はい、もう時代的にもねそういうのが望まれる時代にですね、まあ、この番組を聞いてることはないと思いますけど、ラウドネス関係者の皆さんぜひともですね、ファンの一つの声として聞いていただければ幸いと思います。ぜひとも、うん、そしてまさきさん復活をですね、
そうですね、
マシモ君のとどめに祈りましょう。
チケット1万円でも行きます
いや価値ありますよ、はい、絶対あの歌声生で聞けるんだら多分相当の声量やから、
うん、どうせうまいに決まってるんですよ、
う
ん、
どうせうまいに決まってる、うん、それも最高の演奏時でねやったらね、そしてもう、うん、フラットバッカー時代からイーズイオー時代からのもう、うん、もうベストテイクを
ベストテイク
やったらもう空も、うん、
ベスト出してほしいな。
マサキベスト。
マサキベスト。
マサキベストか。
はい。
マサキベストでもヘビーメタルヒッピーズからはだいぶ減るんじゃない。
多分減らされますね。
ほとんどフラットバッカーなの
か。多分フラットバッカーでしょうね。
ほとんどね。ゴーストラディオ。
メタリカ、メガデスを抑え、アマゾン MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、 Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか。ツインテールのゴーストレイディオ、今回は山田雅樹スペシャルという日本初の企画を、ツインテールが行いました。
うん、素晴らしい番組ですね。
素晴らしいですね。皆さんこれ楽しんで聞きましたでしょうかこれは今までで一番ニッチな、
うん、一人に焦点当ててるから幅がものすごく狭いという、う
ん、そうなんですよ。日本に住んでると意外とこの方のこと分からないんですけど、でもこの方の実力ってすごいんですよ、うん、このまま埋もれさせるわけにはいかへんということで、これ企画やってますので、ぜひともこのイージーオー、じゃフラットバッカーイージーオー、そして、第3期ラウドネスを聞いて、
何期やろあれ、3期なんかな、
一応3期で3、4になるんやろ、3期4期のラウドネスになりますよね、うん、のを、もう一度聞いていただいてですね、このまさきというボーカルがいかにすごいかというのをですね、うん、皆さんの耳で、体感していただきたいと思います、う
ん、で気に入っていただいたらアメリカへ飛んで、メンバーの翔陽さんがやってる、うん、寿司バーとかでイージーオーロールを食べましょう。
あ、そうなるの
はい、
あ、もう一人アメリカ行ってはるんや。
はい、一人はね残ってなんか食のプロデュース業みたいなのをやってるらしいんで。
あ、そう、
はい、でイージーオーロールっていう寿司があるらしいんで。
へえ、それは行ったらいかなあかんよね。
ね、ちょっと食べてみたいんで。
もうイージーオーロール、うん、
ツインテールロールみたいな。
イージオロールか。なるほど。それはあのアメリカ我々行ったらね絶対行かんな、食べなダメやね。
そうです、東京に行ったら RX ステーキを食べなあかんのと同じぐらい重要で。
ビリーザキットに行って、
ビリーザキットに行って
鉄夫の店に行って、
はい、倉田鉄夫の店に行かなあかんぐらい
重要、うん、ブラックステーキと RX ステーキをね、
はい、それぐらい重要ですね。
あれでも高いね結構。
ステーキ屋でそんなもんじゃないですか。
そうか、他のステーキよりもなんか ちょっと高かったイメージあるけど、RX えらい高いなっていうイメージがあるね。でもまあ行ったら頼むよな多分な。
だってあそこまで行って違うもの頼んだら、
そうやな、そうや、意味ないよな。
意味ない
さ、別の店行くよな、うんうん、あそこまで行ってブラックステーキと RX ステーキ食わんのは確かにあかん、
うんう
ん、
ということですね、その場所に行かなきゃいけないってことで、次名古屋に我々行きますので
全然関係ないけど、
はい、いやいや手羽先を食べなきゃいけないですよ。
ああ美味しいものね、
手羽先をね、
はいはい、なるほど。で一応まあライブの告知もしときましょうか。そうですね、
はい、せっかくなんで告知ね、
はい、
1月28日、これ来年の話ですね。
はい、来年です。
はい、日曜日名古屋の、ムジカというライブハウス、
はい、
で、会場が17時、開演が17時半、
はい、
チケット前売り1500円、当日2000円のドリンク代がいっぱいいるんで500円プラスかかります。
はい、
これはまだ今のところ出番は決まっておりませんが、はい、ハードロックの、イベントだそうなので、まあ初っ端から楽しめるんではないかと思います。
これを聞いてるメダルファンの方はですね、
そうですね、もしかしたら山田雅樹コピーバンドが出たりするかもしれませんね。
マジで？
いやそれはないと思います
ね。ないやろ
ないと思いますけど、
ないラウドネスコピーバンドはもしおってもやな、
うん、
ね、その雅樹時代のラウドネスのをコピーする人はいないと思うな、うん、もうお前やるしかないですよ。
僕がやる。
そう、
よくスタジオでまさきのモノマネをしてね。
そうですよ、よくやってはるんですよ、まさき。あのレパートリーがね、
何種類か
あって、何種類かあって、そのまさきの、うん、まさきの歌声、まさきの歩き方とか
ね。歩き方ね。そうそう、あと SDI に入る前のトークとね、銃のプシッっていう音ね。
とか、はい、まあライブで、ね、名古屋じゃやりませんけど、ツインテールのワンマンとかってまた披露できたら、ね、しなダメですね。うん、何人に受けんのそれでも。
いや、でもいずれはそのワンマンのその、カバー曲をやるコーナーあるじゃないですか。
最後にありますありますあります。
あそこで、うん、何かリスペクトした何かを。
なるとフラットバッカーの曲っていつもかな。
そうですね。
第4期ラウンドですよちょっと、はい。
そうですね。
ちょっとアンコールの後にやるにはちょっとあれないけどな。
レイシングザウィンドやりたいですね。レイシングザウィンド。
なだれはダメですか？
なだれはダメです。
ダメする？
はい。
俺なだれとかがいいけどな、ね、これからもですねこんな感じでですねあのいろいろあの特集していこうと思ってます。まあね、ひとみ元気さんの特集もまたせなダメですね。
ああそうです、そのうちひとみ元気さんのね課外活動とかもね、
そうですね、
いろんなところで歌って
ピータープランクトンとかね、
そうですねなんでこんなところに元気がって、そう
誰やこの歌うまい人って調べたら、この歌バウアウのボーカルやんっていうのが僕の最初のひとみ元気さん、まあ、詳しくはピータープランクトンで調べてください、うん、
あとはゾウガメもですかね。
ゾウガメもそうですね、はい、ゾウガメもそうですね、ゾウガメもやたら歌うまいけど誰やと思ったら、うん、バウアウ、うん、
元気って書いてある。
そうそうそう、
ね、あの感想コーナーに来たらすごい可愛い小学生に受けそうな文字で大谷レイブンってギター大谷レイブンって
何してんねんねん ここでそんな、なんでそんな子供向け番組に本格的なソロ弾いとんねんって感じで、
うん、そんな真剣にギターソロ弾くのっていう、
そう虫丸 Q って NHK のね、あの番組が昔ありましてね、それがね、はい、あのもうそうそうたるメタルの人たちが出てんねんな、
うん、そうなんですまあその辺もおいおい、
はい、ね、そうですね、話したいと思います。というわけでこのツインテールのゴーストレイディオではですね、皆様のメッセージを募集しております。宛先はこちらです。
http://www.chinteilmetal.com のコンタクトまでお願いします。
はい、質問疑問、そしてこんなバンドを特集してほしい、こういう楽曲のことを知りたいとか、これのツインテールがこういうとこに来てほしいとか、ここにライブ来てくれとか、 CD 買いますとか、どんなことでも結構ですので、うん、あのメッセージください。名古屋のライブの、チケットもですね、あのそちらの方であの購入の連絡をしていただけると、助かります。当日券で来てもね、あの皆さんがね余計なお金を払うだけでですね、うん、あのそれはねあんまり良くないので、あのできたら少しでも、まあ、あのリーズナブルにツインテールのライブを見れる方がいいと思いますので、
うん、予約をしておいてあのキャンセルになってもキャンセル料とかはかからないんで、
おいせやけど言わねえんだこと
いやいやいや、
まあまあそうやね、まあまあね、取り置きというシステムはね、まああのーうん、口で言うだけただというね、悲しいシステムですから、うん、
実際は何人来るかはよく分かってないという
そうそうそうそう、うん、でも皆さんあの当日で行くよりはね、あの前入りで行く方がね、バンドもね、あのこんだけの人数来てくれるとかはテンションが上がるので、
そう
ですね、ぜひとも連絡してあげてくださいね、うん、僕たちのライブに関わらずね、他のインディーズバンドとかも取り置きのシステムの時はぜひ連絡してあげて、当日料金でもええかと思わずに前売りで連絡してあげた方がいいですよ、う
ん、それに あの人来るんかってなったら、あの曲順とかあの曲を変更することもありますんで、
ああるね、
そう、あこの人来るならこれやっとこうかっていうことも、
この人この曲好きやからこれやってあげようかっていうのは実はね、バンドって結構あるんですよそれ、
う
ん、
割とね、うん、そういう感じで変えたりもするんで、
あるあるある、
なるべくね、あの事前に行きますと言ってね、置いた方がいいと思いますよ。もしかしたら自分が好きって言った曲をやってくれる確率が高くなるかも。
直接のメッセージっていうのはやっぱり嬉しいんですよ、バンドとしてはね、うんうん、その人がこのここに来てくれますっていうだけで、あじゃあもうこの人来るんだったら一緒もね、絶対手抜かれへんなとか、うんね、
であの人来るからこの曲やろうって言うて、その曲終わってからその人来ましたけどね、前回
よくあるよくあるこれがよくあるねん、これが
今終わりました
そうそう、ようあるわそれ、できたら皆さん、ね、定時に来てくださいね、うん、ちゃんとね、あの一生懸命もその時間いっぱいしっかりやりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回のツインテールのゴーストレイディア、ここまで最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手はツインテールのヤスと
マシモでした。
ごきげんよう、さようなら。